こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたと世界の人々が、より平和でな心で、そして生き生きと生きることを願ってフォアを発信したいと思います。前回のフォアで、イメージ瞑想法の13の改訂を終えました。で、瞑想法の13のステップは、前回のそのところで終わったんですが、経典そのものはまだ、少し残ってるんですね。で、どんなことが残ってるかというと、どんな人が、どんなお浄土に生まれるのかっていうね、浄土の9つの、段階について、まあ、こんな人は、こういうこのお浄土のこのレベルのところに行きます、この人はこのレベルのところに行きますってね、9つの段階が出てくるんですね。それで、まあ、この中の、しょっちゅうこう、この、まあ、この経典についての勉強には出てくる、そこのところ、そこの部分の言葉についてのみ今回はちょっと考えてみたいと思います。ところで、その9つの段階の、ね、名前なんですけどね、一番下が下品下生じゃない、下の品と書いてね、下品と言いますね。それから下生っていうのは下の生、生きるという字で、一番上が上品上生ですよね。上の品、上品というのか感じで、上昇、まあ、上の生きるという、東京に九品寺という名前の、お寺がありますけど、これはその9つのね、下品下生から上品上生まで、上中下とってそれぞれ、上中下 の3つですので、9つの段階で、それで、まあ、九品というんですね。で、最初に出てくるのが上品上生なんですけど、そこに出てくるのは、その上品上生に、まあ、生まれる人はこの3つの心があるんだと言っています。で、そこ、ここのところが、まあ、よく、まあ、いろいろと、まあ、解説される部分です。で、今回この部分だけであえて、まあ、取り上げて一回、お話ししようかなと思ったのは、理由があります。それはですね、まあ、特にこういう言葉の解釈になると、大体こうね、昔の人が言った言葉、特に通常は、まあ、この部分は、まあ、まずこの3つの言葉を言いますね。至上心、もう究極の誠の心、それから、人心、まあ、深く信じる心で、3つ目がエコー発願心で、発願というのは、まあ、願を、願いを起こす、エコーといって振り向ける心、願いを起こすという、この3つです。で、通常はですね、この大体禅道大師という、まあ、中国の浄土教をの、まあ、開祖ですね、この方の言葉解釈で、まあ、語られることが、まあ、ほとんどですね。まあ、これを元にと言ったらいいんですかね。まあ、そうやって、まあ、親鸞聖人にしてもね、これを元に読み替えたりもしてるわけですけど、それでね、まあ、そのなぜあえてこれをお話ししようと思ったかというと、過去のそういった、まあ、偉大な祖師が、いかに偉大な人がこう、これはこういう意味だと解釈したとしても、今ここで未来に向かって語るならば、そのような心の持ち方ではなく、果たしてこれは一体どういう 意味だと自分自身の体感からどのように理解する、解釈するのか。禅道大師が、まあ、語ったことはもちろん尊いことですが、それをまっさらにして、そして自分なりの体感を人それぞれが掘り起こしていくべきだというふうに思うからですね。なぜかというと、それでないと単なる教科書を記憶するのと変わらなくなってしまうんですね。まあ、それでじゃあ至上心、まあ、究極の、誠実な心ってのは何なんだと。禅道大師はこれをまあ真実の心と言いましたけど、そもそも真実とは何かっつったら、本当の本当の真実なんてのはもう死の直前にしか出てこない、あるいはもう死んでからしか出てこないかもしれない。それ何回か前のね、法話でお話ししましたけど、すでにこの世を超えて極楽浄土のもう行き切ったところ、そこに視点を置いて瞬間ごとの死と再生を迎えるほどの完全燃焼で生きるならば、これこそが、まあ、至上心であると、思っています。でこれね、またこれ古い人の話、言葉になって同じ何だお前って言われるかもしれませんけど、マイスター・イクハルドのね、何年前なんだろうね、マイスター・イクハルドは、まあ、中世の時代です。この人の言葉で、死んだように生きる、これおそらくね翻訳が悪いですよね、死んだように生きるという翻訳は、おそらくこれは言ってることと同じことだと思いますね。死んだものとして生きるというのは、まさに瞬間ごとに、まあ、死んで瞬間ごとに再生してる、この完全燃焼の生き様のことを言ってるんだというふうに、僕は理解しています。その次のね、全身深く信じる心、禅道大師はですね、どのように言われたかというと、まずね、自分自身は罪悪生じの、まあ、カルマにまみれた、ただの凡夫、ただのそんなものなので、決して絶対に悟ったりお浄土に生まれることはないというふうに信じるのが一つと同時に、そういう自分を救うのがお浄土に収めてるのが阿弥陀如来であるという、これを信心というふうに解釈されました。じゃあ、で僕が持ってる全身は、通常まあ信じるというと、なんかこう信仰を確立したとかね、そういうとなんかどうしてもね、人間ってね、どっかでね、ピリオド打ちたがるんですね。卒業して、はい、まあ信が確立しました、それ以降はめでたしめでたしみたいなね。先ほども言ったように、瞬間ごとの死と再生ですから、信じる心なんてもう瞬間ごとに作っていくんですよ、未来をね。これね、法然上人がお浄土に生まれるって本当ですか、念仏したらっていう質問に対して、そうだと思えばそうなんだ、そう信じればそうなんだっていう、信じなければそうならないんだっていうふうに答えられましたけど、まさにだからそうじゃないんじゃないかと思う心を瞬間ごとに断ち切って、そうだと信じる心を瞬間ごとにこう深めていくって、信じそれを未来のあらゆることに対してそのように作り上げて、作っていく、クリエイトしていく、これを人心というふうに理解しています。そして3つ目、エコー発願心で、大体これはもう伝統的にはですね、まあ、自分の修行をお浄土に往生するために振り向けるんだっていうふうに解釈されるけど、 じゃあ幻想エコーっていうのは何なんだというところの矛盾がありますよね。幻想エコーっていうのはもう浄土に生まれた後にこの世に帰ってきて、そして人々を今度は連れて帰って、お浄土に帰っていくという、実はこれはあの心の中の死と再生のことですから、瞬間ごとにお浄土に往生して瞬間ごとに人々を連れていく、つまり一切を悟らしめたい、一切を浄土に生まれせしめたいという、その利他の祈り、この無意識、これが無意識化になることによって同時になのか、それによって瞬間ごとに死と再生が生じ、瞬間ごとに未来をクリエイトしていくということ、より深まっていくということ、それはまさにこうあのすでにこうあの世にの中に心はあって、それでいて完全燃焼して生きるというこのすがすがしさ、これをこの3つを、これを三尘というと、お浄土の最も高い世界に生まれていく、まあここがね、瞑想法が終わった後の最後の部分のエッセンスではないでしょうかというふうに思っています。どうかまたもこの3つの心を持って、瞬間ごとに死と再生、輝く浄土を心の中に生み続け、よりすがすがしい気高い心を持って、生きていかれますように。